オーダー。
こんばんは。
こんばんは。
3月5日、今日も始まりましたね。
はい。ちょっと私が今、車で移動中のため、若干周りがうるさいかもしれません。もう少ししたら、落ち着いた場所でできますが、はい。
すごい。移動しながら配信でできるんだね。
すごい。失礼します。どうですか、そちらは。今は。
私はですね、2日前、おとといですね、トルコからスペインに来まして、バルセロナの、ま、ちょっとバルセロナからちょっとだけ離れてるところ、郊外に今来ました。8ヶ月ぶりのスペインで。
おー、タイトル通りになりましたね。
そうそうそう、ほんとね。
エスパーニャ。
そうそうそうそう。そのね、スペインにいるときにこのラジオね、始めたんで、スペインと大阪をつなぐラジオってことでね、始めたんですけど、日本に帰ったり、トルコにいたりしてたんですが、今またスペインに、戻ってきました。
いろんなところに滞在してんの？お部屋は。
ね、今はね、普通に、前のお家は引き払ったので、うん、もう今回短期なんで、いつもね、Airbnb で探すんですね、私は。なんで、今回も Airbnb で探して、
うん、
いい感じの。ただね、バルセロナってね、本当に高いのね、この最近。オーバーツーリズムってやつですね。
そこでもね。
バルセロナはね、一番本当に、ヨーロッパの中ではパリに次ぐ観光客が多い街か何かで、もうかなり問題になってて、もう本当に普通に住んでる人が家借りれないみたいな問題が起きてるんですけど、家賃もめっちゃくちゃ高くて、バルセロナの中に住んでると、うん、そんな全然広くないお家でもやっぱり20万、30万ぐらい。1ヶ月に。
うん。
本当に街中だとね、したりしますね。
なちちゃんのところは？
今はね、でもホテルみたいな、結構ここ高い、すごく。そうね。まあまあ、そう、ホテルよりは安いですけどね。なかなかヨーロッパにやっぱりだからずっと住むってのは、本当に、こっちですごくちゃんと仕事をね、ついてるとか、なんかいろんな、あれがあるっていう人はいいけど、やっぱりなかなか本当に、大変だよね。考えると。
そう。
うん。こんな感じですね。まあでも私はご機嫌に、スペインに久しぶりに来れて、めちゃくちゃハッピーな気持ちになっております。
よかった、よかった。
ねえ、やっぱりね、なんかね、なんか知んないけど、すごい好きで、この国が。
うん、私もスペインは好き。まだ2日目で。またスペイン行きたい。
今日もね、うん、今週大雨でずっと、
あ、そう。
そうなんだよね。だから週末、バルセロナ行って、久しぶりにいろいろ、ね、サクラダファミリアとか見に行こうと思ってたけど、
うんうん、
めっちゃ大雨なんですね、今週。なんで、まあまあどうなるかな。で、マトンちゃんもスペイン好きなんだね。
そう、サクラダファミリア。前、日本人の人が作った扉ができた時に見に行った。
うん、ええー。
うん。
すごい、そんな、私詳しくないけど、そんな扉があるの？
日本人の、うん、関わってる。ねえ、まだまだ、作り中やもんね。
今年でもその塔は完成するんですよ。うん、2026年に一旦その塔を伸ばしてたんだけど、ずっと、うんうん、それはいよいよ完成する。まあ、まあ全体的にはもうちょっとかかるらしいけど、
うんうん、
うん、らしいですよ。
スペイン行ったらなんか島がいっぱい、島っていうかビーチが いっぱいあるでしょ。なんかまだ全然行けてないけど。
うん。
うん。
あれかな、マヨルカ島とかかな、なんかいろいろ島もあるし、うんうん、まあ、バルセロナ自体もビーチもあるもんね。
うん。
うん。
そう、なんかね、なんか住むとしたらスペインに住みたいなって思った。行った時。うん。
あ、本当、うん、いや、そうなんだよね。結局、まあ、やっぱ住みたい。まあ、まあ、そう思って去年も頑張って住んでみたんだけど。
うんうん、
そうそう。やっぱ住みたくなるよね。なんなんやろね。この、引きつける、うん。
結構幅広いよね。食も充実してるし。
うん、ご飯はやっぱり美味しい。あと、お米も食べるし、よく。
うん。
うん、うん。素材も美味しい。みかんもめっちゃ美味しい。
うん。
うん、やし、まあ、やっぱ文化的にも、なんか、ちょっとこう、合う部分があるよね。うん、まあまあ、それぞれなんだろうけど、すごくフランスのことが好きな人とか、フランス、すごくドイツが好きな人とか、いっぱいいるから、私の周りにも。
うん。
うん、だから、まあ、それぞれなんかピンとくる何かがあるんやろうけどね。
うん。
うん。
さあさあ。
まあ、そんな感じですが、うん、マトンちゃんはどんな一週間でした？
一週間はね、なんか、ちょっと忘れちゃったけど、今日は、なんか、日々、
今を生き過
ぎてる、そうそう、一日一日、もう昨日のことは忘れるぐらいの。
あ、もう忘れちゃう。寝たら忘れるみたいな。
そう。今日は、ペンキを塗ってました。
もう絶賛改装中ですね。ペンキまで行ってるってことは、もうもはや完成に近いんじゃないの？
いや、実はそうじゃなくて、門の扉、うん、門扉を、うんうん、白く塗るという、もうその作業だけで結構、もともとが割とボコボコしてたから時間がかかったけど。
おぉ、うん、いいですね。
ペンキ作業。
おぉ。ペンキ塗るとかね、色塗ったり、うん、壁塗ったりするのはなんか達成感あるよね。
そうそう、やった感がある、ね。
掃除とかさ、なんか、うん。
掃除とかやとね、なんか一瞬綺麗になるけど、なんか。
そうあんねんみたいな気持ちになる。ね。
何回、なんか風が吹いたらまた、ね、木の葉が落ちてみたいな繰り返し感あるけど。
何それ。
いやいや、なんていうの、
外、
そうそう、外を掃き掃除とかしてもさ、なんか、
そういうこと、
永遠に、ね、永遠に繰り返すやんっていう感じするけど。
秋の風景ね、そうそう、秋の。この辺の風景で毎日おばあちゃん毎日入る掃除してる。確かに。
次は
一緒ちゃうと思うけど、
そ, そうそうそう、
丁寧に生きるって、
そう、丁寧にね。次は壁を塗ろうかなと思ってますが、
おお、すごいですね。うん、本当に、ね、生きてる、生きてる感じがすごいするね。改装するってのはなんか、
改装するとね、でもなんか結構自分ほんま不器用やなって思いながら生きてます。
急に高倉健。
いや、だって今日もうそう、なんか塗るだけでなんか4時間近くかかってて。
かかるよ、結構
かかるよね。そう、でご近所さんが、そう、挨拶、こっちから行かないといけないのに向こうから挨拶しに来てくれて、
え、すごいやん。
準備してた北海道に、帯をつけて、あ、帯っていうか、のしつけて用意してあんの。
うん。うん、
名前書いて、ご挨拶って書いて、それを
お渡しして。ご挨拶。
そう、なんかそうこうしてるうちにもう、回路がね、なんか、あったかくなってきて、どうかなと思ったけど。
うん、いや、いいんじゃない、ずっと使える。で、来年も使えるでしょ、うん、
ですね。まあ、夏場でもね、うん、お腹、女性とかね、
え、
お腹温めた方がいいからね。
あ、そういうこと、だいぶ暑くなりそうやけど。
まあ、カイロは何かしらね。
あ、使う派だね。いや、私なんかカイロ使わない派なんだけど。
使わない派？
いや、でも、いただくと嬉しいよ。いつも使うの忘れる。本当、大雑把だから。大雑把だから、そういうの用意しようみたいな頭もないんだけど、ふとこう、くれたりするじゃん、うん、誰か。
くれるとね、ちょっと
使おうかな。寒い時に、 なんかみんな分用意してくれてて配ってくれたりとかする人とかいて、うんうん、イベントの時とかね、
はい、
なんてあったかい心配りの、
うん、もらうと嬉しい、
なんかもう宣伝になりそうじゃない、もう本当にホット、うんうん、心もホッとする、
ホッとする
北海道みたいな、
よかったナイスチョイス、ね、そう石鹸、ね、石鹸かな、なんか洗剤かなと思って、あの薬局にちょっと見に行った時に北海道を目にしてこれやと思って、
うん、
うん、そうこの時期にね、
優しさのお裾分け、
うん、さあさあ今日は何を話そうかと言っていたんですが、
うん、
なんか本をね開いたところに出てきた、
そんなのいけるの今
言葉から、あの
移動中で
移動中でそう
移動中だけどいけるんすか、
移動中だけど、
うん、はい、あ
ところでラテちゃんって本とか持って行ったりしてるの？
本は先にあの物としてはね、うん、本当にやっぱり重いので一冊だけ、本当に一番大事にしてる本だけ持って行って、
一冊だけ、それは気になるね、 その一冊が気になるね、
ああそうだ、それ持ってこよう、それとあとはもう全部あれだね、 Kindle だね、
うん、
Kindle で
そっかそっか、
ダウンロードして、
うん、
読んでます、
あそうなるわな、は
い、あそうね、だから昔は、
うん、
私超アナログ人間だから、
うん、
なんか去年、いや2年前にスペイン初めて行った時もなんか本読みたいってなって、
うん、
現地の日本人に、なんか昔イギリスでもそういえば本屋とかよく行ってたなと思って、日本の本屋があるところに、うん、でスペインの バルセロナってあるだろうと思って、
うん、
本売ってるとこないんですかって言ったら、いやー今時ねーとか言って、今時ないよそんな文庫、まあ漫画ならあるけどスペイン語になってるしみたいな言われて、
そっかー、スペインって本あんまり読まない、
いやいやと思ったら、じゃなくて、うん、今デジタル化が進んでるから、うん、みんな Kindle で読んでるだけあって、それにあの後で気づくっていう、あそっかダウンロードすればいいんだみたいな、めっちゃ便利みたいな、そうそう、みんなそれで読んでた、
とはいえさ、日本人ってやっぱさ、稀に見る、やっぱり読書する国民性で、やっぱ本屋さん、最近ね、結構若い人で本屋さんを始めてる人とか割といるみたいですよ。
あ、ほんと？そうなの？日本人が特に多いの？なんかそんな体感全然あんまり気づかなかった。
うん、多いらしい。やっぱり文字を読む文化。
うん、あ文字をね、なんかこう文庫をさ、
うん、
読むとホッとするんだよね、本当に。
匂いもいいしね。
そう言いつつの一番大事な本がどこに行ったかもわかんないや。でもさ、なんか引っ越してきたばっかでさ、荷物ごった返してて、
うんうんうん、その本がどこに行ったかわからない？
あ、わかんないから、もうこれなしで行こう。Kindle の本から。行こう。あ、どこ行ったんだろう、私。本当に。
じゃあ、ラテちゃんの本で行きましょうか。
え？あ、マトンちゃん、今手元にあるの？用意してるやつあるの？
私はね、ちょっと難しそう。なんか、探すのが難しそうな。話題、
これ何、本をどうすればいいの、
本を、うん、いや今思いつきだけど、さっぴちゃんとかのりちゃんがやってる本占いみたいな感じで、
うんうん、
ページをパッて開いて、そのページの、うん、例えば見出しのワードを拾うとか、例えばさ、どっちかがさ当てずっぽうでページ数を言って、
うん、
数字を言って、でそのページをもう一人が開くみたいな。
それってさ、あの、ね、私たちの共通の友人で、のりちゃんっていう子と、さっぴちゃんっていう子がいるんですよね、
はい。
で、その子たちが本占いっていうのやってるんですけど、うん、それはなんか最初に、なんか相談事があるのかな、その場合は。
あ、そうね。私、それは
受けたことはないんだけど。
本占いはね、占いだから。うん、 相談
こそ、これについてどうしたらいいですかみたいな。
そうそう。いや、でも、うん、私たちはただ話題を拾うだけ。
こちらは今日は、うん、今日のトピックを本から選ぼうバージョンってやつね。
うんうん、
あ、オッケーオッケー。本じゃあ、うん、小説系がいい？それとも、
じゃあ小説系で。
小説系にする？
うん。
オッケー。じゃあ、うん、これまだ私読んだことない、
うん、
途中までしか読んでないやつで言っていい？じゃあ何ページって言って、うん、
はい、じゃあ35ページで。
35、あ、これかな。あ、すごい35ページなんと、
はい、はい、
なんか、章が切り替わってて、
うん、
章が切り替わってて、なんと、ページの切り替えで1文しかないねん。すごない？
すご。
何ですか？ 35 ページは。
何ですか？
読みますよ。
はい。
電車がゆっくりと減速する。駅のホームが近づいてくる。以上です。何これ。ちなみにこれはあの小説で、
はい、
星が一つ欲しいとの祈りっていう、
うん、
本なんですね。原田マハさんっていう方の小説なんですが、
電車がゆっくりと減速する。
はい。
駅の方。
ちょっとその前も読もうか。その前の行もちょこっと読もうか。
はい。
もう一度目を閉じる。少年の細い肩は、霞の束の間の眠りを壊す前としてじっと動かない。電車がゆっくりと減速する。
はい。
駅のホームが近づいてくる。
おー。
あ、で、その次が、
うん、
章が切り替わって、
うん、
夜明けまでっていう章が始まる。
なるほど。
どうすんのこれ。めちゃむずい。
テーマは何？二度寝？
え、知らん。
二度寝について。
いや、知らん。電車がゆっくりと減速する。駅のホームが近づいてくる。なんか切り替わるってことかな？
切り替わる。
そう、やっぱね、3月5日って、
うん、
私ね、カレンダーって好きなんですよ、実は。
はい。
今日3月5日でしょ？
です。
今日はなんとめちゃくちゃ珍しい吉日なんですよ。
うん、へー。
知ってた？
知らずに過ごしてた。
なんか天赦日とか聞いたことある？天赦日とか一粒万倍日とか聞いたことある？
あるある。
ああいうなんか大まず大安でしょ今日。大安で、
うん、
天赦日で。
うん、
転写日っていうのは、その、どんなことも、過去の、もうすべて許される日なんだって。
へぇー。
1年に6回しかない。で、うん、一粒万倍日っていうのは、今日まいた種が、万になる日で、
うん、
なんか農家さんとかは一粒万倍日に種をまいて、
うんうん、
っていうね、昔ながらの暦の、なんていうの、古来の知識みたいな感じなんだけど、の、
はい、
今日はなんかそれが全部重なってる。めっちゃ開運日なんですって。
そうなんだ。
今んとこ何にもしてないけどね、私もダラダラ。雨の外を眺めてダラダラしてるだけなんやけど。
私はじゃあ、その開運日に新しい扉の色を塗ったということで、
ね、いいんじゃない。
無理やり、
ね、このだってこの方もだってちょうど切り替われだよ。でも、うん、このページがまさに35ページは、
そっか、
うん、なんかが近づいてくるの、ね、
近づいてくる。
ゆっくり減速すればいいんじゃない。電車がゆっくりと減速する。駅のホームが近づいてくるだから、うん、やっぱり
こっちから近づいていくんじゃなくて向こうから近づいてくるってことね。
あ、そういう書き方やね、確かに。
うん、
こっちが進んでんのにね、ほんまは電車やから。だけど、まあ、ゆっくりと。そしたらもう、近づいた。なるほどね。だからそういう到着するときは減速すればいいんだよ、みたいな。切り替わりのときは減速も大事だよ、うん、みたいな。 ダメだもんね、高速で急ブレーキかけちゃうね、止まるときにね。
そうね、ゆっくりと減速して次に備えましょうみたいな。
そんな感じの占ってる。いや、裏分からんけど。でもそんな感じじゃない、ちょうどこの35ページが。じゃあちょっとマトンちゃんの本で、今度は
私の本。私はね、ちょっと最近知り合った方で、長尾きなりさんという、
うん。
あ、長尾きなささんだ。っていう方が、ラストシャーマンっていう、
うん、
古代日本を舞台に、壮大な歴史ロマンを、卑弥呼たちが、繰り広げる、小説の、うん、何ページ行きましょうか。
小説なんや。
はい。
小説なんや。
ね、全体で450ページほどあります。
77ページ。
はい。お。第1話。背徳の決意。77で第1話。それまではプロローグかな？
長ない。
プロローグ。
プロローグ。
第1章、あ、ごめん。第1章じゃなくて、第2章の第1話だった。
あ、なるほど。
はい。背徳の決意。
背徳の決意。
背徳ですよ。
背徳って何？
第2章は、ここも切り替わりやん。そのページの1ページ前は白紙やからね。
え、すごいやん。だからちょうど終わったページやって、マトンちゃんが。
うん。
で、今。
始まったよ。
始まりのページ開いたやん。す
ごい。第2章、2度目の恋。
2度目の恋。
2度目の恋、始まったよ。はいはい、そして、背徳の決意ですよ。そして、いきなり。
背徳の決意ってなんだ、うん、はい。
この本をディスってるわけじゃないですよ。あの、まさかのこの。
ここだけを聞くとね、ちょっとどういうことなのかな。
うん、これは、なんか背徳感のあることを最近しましたか？
え、あ、そんだけ書いてあるのは同じ。
いやいや、いやいや、これはあの、読むと長いので。
あ、そうかそうか、はい。え、ちょっと一文だけ欲しいな、一文。どういうことなのかなと。
松明の炎に照らされて白い幕に映る影は、うん、まさに地獄絵図だった
、はあはあはあ、すごいよ。
そっと天幕をまくって室内を覗くと、先ほどまで身の回りの世話をしてくれていた次女やいつも武術の手ほどきをしてくれた家臣たちが次々と大きな刀で切り倒されていくのが見えた。
どの時代や。
だから卑弥呼の時代ですよ。卑弥
呼の。ああ、そういうこと。ああ、すごい。の中で第二の恋。
ここからのですね。
あ、そういうこと。
ここですね、
ああ、まあ背徳感ってやつですね。
はい。まだこの本は読んでないので。最近ち
ょっと、まあ確かにこのあまりにも英語力がなくて、
うん、
その最近ちょっと。旅に出てからもう一回勉強しようと思って、
うん、
朝、うんうん、15分ぐらいだけど勉強してて。
え、デュオリンゴ？
あ、デュオリンゴとか、うんうん、そうそうそう、
うんうん、
で、あのプロクラスティネイトっていう単語を最近覚えたの。
プロクラスティネイト、
これ英語ね、英語プロクラスティネイト、っていうのが、すごい背徳感につながるなと思って。プロクラスティネイトってのは、なんか、先延ばしにしてやらないみたいな意味な、うん、
プロクラスティネイト。プロクラスティネイテッドみたいな。
先延ばしにしちゃったなーみたいな。
しちゃったなみたいな。
そうそうそう。で、時に背徳感感じるか。そう。ああ、やらなきゃいけないのになーみたいな。
ね、うん、それは感じるね、うん。ずっとそれ感じてるわ。
ずっと何を海藻に関して、
いや、あれやろうこれやろう、いや、海藻に関してもだし、うん、で今日はだから絶対今日は扉を塗るぞみたいな、
うん、
そう、なんか今日決めたことが今日中にできたらなんかすごい嬉しいよね。
うん、本当にそのあれだよね、決められてないことをやるってすごく難しいよね。
そうそうそう、自分が動かないとね、何にも進まないし、うん、誰に言われるわけでもないからね。
学校とかさ、仕事とか雇用されての仕事とかだったらさ、うん、まあ 行かないことには行かないから行くじゃん。もう決められてるし、みたいな。ね、でもそういう回想とか自分のやりたいことっていうのは、
うん
まあ、だから私にとったら言語だよね。あの勉強、
うん、
そのね、言葉の勉強みたいなやつはいつも、プロクラスティネイトして、
うん、
背徳感を感じてる。ああ、やってないなみたいな。
いや、でも、私もデュオリンゴを一応やってるんですけど、英語。うんうん、デュオリンゴをちょっとしばらくサボってたら、なんかもうすごい背徳感のある言葉を毎日毎日投げかけてくるから、なんかもうデュオのことが嫌いになっちゃったのとか。
なんか絆創膏貼ってるよ。私のデュオはなんかもう絆創膏貼って、なんか目腫れてる。なんか。
それ結構、
出てる時もあったし。
痛々しいやつね。私も最近それになってたよ。
うんうん、こんなボコボコにされてるのに無視するのみたいな感じの顔で見つめてくるよ。
私やっと絆創膏剥がれたよ。ちょっと元気になったよ、頑張って。
あ、本当、うん、そうだ、全然だね。やっぱりその続けられないから。
そっか、すごいよね、あのワードセンスが、うん、なんかいろんな言葉で奮い立たせようとしてくきたりとか、ちょっとツンデレみたいな感じできたりとか。
前言っただかな、このラジオでは。なんかそれこそサンティアゴ、スペインのサンティアゴに行く飛行機を待ってる時に、
うん、
その時多分やる気あったからデュオリンゴやってたわけ、
うん、
ペピンペピンみたいな感じで音がしてて、そしたらなんか隣に座ってる若い男の子が、
うん、
え、もしかしてデュオリンゴやってるって言われて、
うん、
え、やってる、今やってるって言ったら、
うん、
なんかこれ見てって言って、なんかデュオリンゴって書かれてる水筒を見せてきて。で、その子、なんか、見た目はアジア人だったんだけど、
うん、
その、アメリカ、今、休暇でスペインに来てるけど、アメリカのデュオリンゴで働いてる子やったの。で、なんと、しかも10人、まだ10人の時から働いてる。いい子が。
それはすごい、嬉しかっただろうね。
で、そう、ま、めっちゃ若かった。多分、ほんと20代後半か30代ぐらいの子やったけど、
うん、
多分10人の時から働いて、うん、もう幹部みたいなこと言ってたから。
へ
ぇ。なんか今めっちゃ成長して、ね、デュオリンゴ知らない人いないからね、海外来ても。みんなやってるからね。
うん、
だから多分すごい人なんやろな。
いや、すごい人やね、きっと。
でもさ、やっぱりその音聞こえてくるだけで話しかけちゃうぐらい嬉しいんだと思って。
ね、愛者精神っていうか、やっぱり。
なんかそう、なんて純粋な子なんやと思ったけど。
うん、
なんだっけ、ほんで背徳感のある恋だ。
デュオリンゴをサボると、英語の勉強を。
背徳感
ある
、うん、第二の恋。
第二の恋。じゃ第二の恋はちょっとね、あんまりね。
どうよ、
初恋？初恋について語る？
急に？あ、第二の恋じゃなくて？
第二の恋を語る？
第二の恋は、
自分のじゃなくてもいいけどね。
私、二番目に好きになった人ってこと？一番目。
そういうことじゃない？
二番目はあれだね。今思い出したら、やっぱ中学の時の先輩だね。
うん、
喋ったこと1、2回しかない先輩だね。マトンちゃんは
短っ。
いや、だからもう喋ったことないから思い出がなくて。
付き合ったことのある人でもいいよ。そう
か。そういうことね。
二度目の恋か。私も小学校の時は恋しまくってたからな。
ええー、
いや、もうなんか、なんていうの、恋大きい小学生みたいな。
本当？
いや、全然なんかそんな付き合うとかそういうのじゃなくて、もう小学、なんか少女漫画っ子だったし。
うん。あ、何読んでた？
私ね、ときめきトゥーナイト。
あ、ときめきトゥーナイトね、うん、読んでた私も。真壁くんね。
真壁くん、リンゼくん。
ランゼ、リンゼね。
うん。めっちゃ絵を描いてたよ。あの、模写してた。模写っていうか、トレースしたりとか。
あれが切なかったのよね、魔界と人間界の恋が。
切なかったね。そうそうそう。
どんな話やと思うけど。あったね。
もうあれでやっぱり恋愛感が培われたからね。
まあだから少女漫画って本当にいい意味でも悪い意味でも、多大な影響を与えるよね。
与えるね。
そうね。そう。ときめき、ときめきトゥナイト以外なんか読んでたかな。姫ちゃんのリボンとかね。
そうね。あ、リボンっ子だね。基本的に。
リボンっ子だね。
リボンっていうね、漫画の。
え、もうないの？
今はもうあるんじゃない？あるんじゃないかな。
そうやね。
去年ぐらいに確か、ときめきトゥーナイトのなんか、展覧会みたいなのもやってたみたいで。リボンは健在なんじゃないでしょうか。
次の本いきます。
次の本、はい。
どれにしようかな。どんどんいきましょう。
はい、
どれにしようかな。あ、これにしようかな。
Kindle、はい、
Kindle の中から、はい、何ページがいいですか。
123ページ。
123ページ。おお、123ピピピピピピピピピピ、1とかになっちゃった、数字にならないよ。
ページ数少ない、もっと
1にします。あ、これでいいんだ。123、ちょっと待ってよ、220、ちょっと止めるのが難しくて、4、19、よし、 OK。 これもまた小説ですけど、
はい。
ちょっと全然意味がわかんないの。
です。
長いな。前を背広姿の男性が通りかアンケートに協力していただけますかと声をかけると、お、いいよと彼は立ち止まった。暇なんだよ、だそうです。どんなシーン、
どんな本ですか。そして
これはですね、アイネ・クライネンナハトムジークっていう小説で、伊坂幸太郎さんっていう人の小説ですね。
なるほど。
読みやすくておすすめです。
アンケートに、
アンケートに協力していた。あ、アンケートね、確かに。この間バルセロナの空港から、バルセロナの市内にね、来るもアンケートに協力してくださいって言ってるスペインの人いたね。
アンケートに協力したんですか。
いや、してないんだけど私は。すいません。他の人が協力してた、なんかあのスペイン語ペラペラの人が協力してたけどね。
その一文だけですか、の本には。そのページ、
いや、まだ全然続くよ。それが終わるとちょうどいいタイミングで女性二人がやってきて、これも依頼を快く引き受けてくれる。その後も前線前哨とまではいかなかったが、それなりの好調さを持って僕は仕事をこなしていき、気づけば随分と時間が過ぎていた。あ、この人要はね、アンケートをする仕事をしてるみたいね、この人今道で。
なるほど。
うん、
あ、わかった。じゃあ、依頼されたときに、
はい。
心よく引き受けるか、引き受けないか。
ものによる。
そらそうですね。
どういうアンケート、ちなみにアンケートだったら、ちょっとアンケートいいですかとか言って、道で。
ああ。
で、ちょっとすいません、アンケート答えてもらっていいですかっていうやつ。
アンケートをして、そうね、なんかでもアンケートからの何か売りつけられたりとか、なんかしそうと思ったり。
ああ、なんか大学生、学生の時に、道端でアンケートを、なんか、アンケートに答えてくれたら、うん、なんだかな、フィリピンだかどっか、ハワイだったかな、なんか、の旅が当たりますみたいな、って言われて、すごく暇だったから、うん、友達と一緒に、答えたことあるけど、結局それエステの勧誘で。
そういうのは多いのよね。
で、そのエステも行っちゃって、うちらうっかり。
それはお金かかったの？
あ、そうそう、それも無料なの。面白いよね、なんか。だからその、で、無料でアロママッサージみたいなのをしてくれたわけ。無料で。うん、でもなんかって、そういうとこ行くのも初めてだったのに、なんか紙パンツに着替えてくれみたいなこと言われて。
え？
その、
あ、そっか、エステだ
もん。あ、女性やで、もちろん。すごく美しい、
うん、
あの、すごく美しいエステサロンで。
今、おじさんの絵がちょっと見えたから。
なんでやそうそうそう、あの、ちゃんと綺麗なエステサロンで、
ね、
で、もう紙パンツかと思いながらも、まんまと、マッサージ、アロマ、まあ、それもめっちゃ気持ちよかったんだけど、あの、普通にやってくれて、で、最後に、とうとうその、勧誘タイムが始まって、
うんうん、
そこでやっと気づくみたいな、あ、これやったんだ、みたいな。
まあ、そうなるよね、最後にはね。
でも、丁重にお断りして、
うん、
丁重にお断りしてっていうか、まあ、どう見ても多分お金ない学生やから、うちらも。
うん、
多分そのアンケートにも連れてこいって言われてただけなんやろなっていう感じだったけど。
学生とかね、あと高校生とかだと、割と本当に無料で、
うん、
高校生の口コミが欲しいとか、
たりするよ。なるほどね。
うん、
なるほどね。
昔あの、街角で、なんかめっちゃ太いポッキー、
うん、
ポッキーのなんか、うん、長くて、なんか太い、30センチぐらいあるポッキ
ー？ほう。
大量に箱に入ったやつもらって、これ高校で、なんかみんなにこう配ってアンケートを取ってくださいみたいな。
だ
からないけど、ただそれを無料でもらえるみたいな。
なんかだから昔ってさ、やっぱ SNS とかもないし、
うん、
なんか、もう本当に人海戦術でアンケートとか集めてたもんね。
ね、
なんか今はもうね、SNS とかで聞いちゃえば早いみたいなのもあるかもしれないけど。
広げ方が全然違うもんね。
うん、マトンちゃんは、依頼されたことを、
うん、
には、いいよっていう、心よく、受ける派、
ね。なんかね、結構ちょっと前まで私が、考えてたのは、まあ、応答、まあ、自分に来たことは何かしらの意味があるから、まあ、できるだけ断らずにやってみようっていう精神で言ってたね。
うん、偉い。
でも、まあ、最近はちょっとよく考えてからにしようって思ってるけどね。
うん、自分
がしたいことかどうかをよく考えてから、だから、二つ返事で、いいよとか言わずに、
うん、うん。
あの、ちょっと、一旦持ち帰るみたいな。
なるほど。
感じかな。
まあ、そうだよね。いや、もうなんか、まあ、だからそう、時と場合によるけど、
うん、
確かにそうだね。なんか30代ぐらいの時は何でも OK って言ってた気もするけど、
うん、
なんかすぐ面白そうって思ってやってみようかなみたいな
感
じがするけど、今は確かに。
そう、面白そうなことがね、転がってるからね、たくさん。
まあ、それはなかなか幸せな人生だね。
でもそうじゃない？ラテちゃんも、きっと。ね。
まあそうね。だけどまあ今は、そうね、マトンちゃん言ったみたいに、
うん、
あんまり、逆に頼まれることもそんななくないかもね。
まあこんだけ言ってたらね、なんかもう自分のこと、なんか、頼まないでくださいオーラを出してるんかな。ってことで
も、ね、頼まないでくださいオーラは出してるとは思う。出すようにはしてるかも、確かに。
うん、
うん、まあまあ、っていうかその、 あんま一箇所にいないから、まあ、頼みづらいっていうのもあるかもしれないけど、うん、そうそうそう。やっぱりね、しっかりとなんかこう、根を張って一箇所にいたら、うん、あの人に聞いてみようみたいなのが、あるか、
うん、
あるかもしれないね。確かに。だって私も誰か、なんか困った時に何か聞いてみようっていう人は、やっぱりその土地に長くいる人とかにさ、うん、あ、ちょっとあの人に聞いてみようとかってなるもんね。
うんうんうん。
だからまあ、そのポジションとかにもよるよね、やっぱり。
そうね。
頼む。ね。
さあ、なんか、頼まれる時にさ、なんか、友達との遊びとかそういうことじゃなくてさ、仕事の依頼みたいな話の場合にさ、うんうん、なんか、まあ、これちょっと、微妙な話だけど、なんか、
いやいや、微妙な視点を話した方が楽しい。
そうね。そう、うん。なんか困ることないのかなと思うけど、ボランティアなの？それとも、ちゃんと記録として、うん、謝礼というか、こう、ちゃんといただけるのかしらっていう話があったりするときに、どんな風に、こう、うん、ちゃんと相手に伝えるかっていうか、相手がどういうふうに
何ぼもらえますのんとかって言ったらいいじゃん。
それ、そんな聞き方するできる？
いや、できない。できないけどさ、もうその、なんか、一番言ったらあかんことなんやから、逆にもう関西乗りの、もう歯に着せん、なんちゅうのもう、一番いやらしい聞き方で聞くみたいな。
逆に
ちょっと何ぼになりますのんとか言って。
何ぼになりますのんって。
そうそうそう。それ儲かりますとか言って。
いや、みんな、なんかこういう経験、フリーランスとか、なんかちょっと、例えばさ、デザインできたりとか、ちょっとこう、DIY とかできたりとか、なんかできる人って、頼まれたりしがち、じゃないかなと思って、なんか、もちろん簡単にパンってこ、あ、それはちょっとって、断ることもできるけど、なんか、どっちっていう時に、なんか、どういうふうにみんな切り出す
の
かな。
近い人ほどお金の話を先にするのを忘れちゃうからね。本当に。
そうそう。なんか面白いと思って話していったら、まあ、友達とかなんか、まあ、そのお金のこととか度外視でやろうって思えることだったら全然、ね、むしろ持ち出しでやることだって、まあ、過去にもあったけど、
うん。
うん。もうこの間、ちょっとそういう依頼があって、
うん、
そうそう。で、もうちょっとお話をして、打ち合わせみたいなのして、うん、で、そこで、なんか、最後までその、話がなかったから、
うん、
予算的な。
うん、
最後に、あ、すいません、私、実はボランティアではお引き受けしてないんですよ、って。
うん。もう上手。うん。すごい。
そしたら、もう予算がこうこうで決まっててって言ってちゃんと話してくれたんやけど。うん、
ああ、じゃあ考えてくれてたんだ。
うん。
うんうんうんうん。そうやったらいいよね。
うんうん、みんなどんな風にね、うん。
こっちから来てね。だから、はっ、ね。起点の問題でもあるよね。本当に。本当にゼロからみんなで、
うん、
作り出すときは、もう、あうんの呼吸じゃないけど、
う
ん、なんか回ってったら、回そうね、みたいな。
そうね。
なんていうの？
そういうのもあるよね。そう、本当に臨機応変だし、私もボランティアで全然やることもあるし。
もともとあるものの中に、
うん、
この部分をって依頼されるんだったら、
うん、
やっぱり、ね。うん、
ね。
と、あと、自分のあれですよね。自分が、
うん、
職業にするって決めてることに関しては、
うんうん、
そうそう、職業にするとかね。
そうね。そこはあるよね。
うん、ある。
趣味でやってることってね、またちょっと。
すいません。
うん。水飲んで、うん。うん。
ほうじ茶飲むわ、ほうじ茶。
ほうじ茶があるんだ。
日本からね。うん、
そうそう、iPod じゃないわ。ポッドキャストを。
はい、ポッドキャストも。
あげてくれたんですよね。
はい、配信始めておりまして。
順番にね、過去の000から順番に編集をし直してるんですよ、今。
すごい。うん、今日途中まで聞いてたインコニーのやつとか、懐かしいな、みたいな、うん。全然出てこないな、私って思いながら聞いてた。
そうそうそう。
こいつ遅れてんな、みたいな。
ペちゃんがね、ちょっと遅れて登場したやつね。
時差で間違って。ね、みんな懐かしい思い出聞いてもらえたらいいよね、もう一回。まだの人は初めてで、もう
一回ね、聞いてもらって。で、今はね、サマナキヨさんの編集終わったので、うん、またそれも、1時間20分ぐらいになってたところを、編集して、ちょっとスリム化しつつ、うん、そしたら55分になって、で、なんか、やっぱり、より良くなっておりますので、ぜひ改めて聞いていただけたらなと思います。
なんかさ、やっぱりこのさっきの話に戻るけど、このラジオとかは別に何も費用が発生、うん、費用っていうかその対価がないわけじゃん。
うんうん。
要は。
うん。
でも、どこにも発生してなかったら別に何も思わないのかもしれないね。確かに。
そうね。
だけど、うん、やっぱりそうやってマトンちゃんがやってくれてるみたいに、
うん、
もう一回編集し直して、より聞きやすく、聞いてくださってる方に、もう一回届けたいとかさ、
うん。ポッドキャストに、やっぱり上げるってなったらね、うん、やっぱり、連動してないから、
うん、
ちょっとずつ編集して、うん、まあ、ブラッシュアップされていくっていうもんじゃなくて、一回上げたら上げたきりになっちゃうから、ちゃんとした形で、ね、上げたいなと思って、
それって面白いよね、本当に、うん。なんか、だからやっぱ出どころなのかな。まあ、ゴールか、それか、先にゴール。これ何のためにやるんだっけ、うん、みたいな。で、
うん。そうね、まあでもさっき、その、ボランティアでやってないんですって言った件は、本当に私の、やっぱりこれから専門的にやっていこうと思ってる分野での、まあ、仕事の依頼役だから、やっぱりそこは、うん、まあ、ちゃんと話をしとかないとなと思って、
うん。そうだね。分かりにくいとこを明瞭化するっていうのは大事だよね。
うん、
なんか物だと分かりやすいじゃん。私みたいにさ、雑貨屋だったらさ、
うん、
ちょっと今日はすいませんけど、雑貨タダで置いてもらっていいですかって誰も頼まないじゃん。
そうね。
そうそう。けど、なぜか、情報とか、例えば私だったら旅の情報をちょっと教えてもらいたいんで時間取ってくださいとか、まあデザインとかもそうだろうし、そういうのはなんかちょっとこう気軽に頼むみたいな感じ、
うん、
で、ね、
うん、
あちょっと搾取、
そうそう、
搾取を感じる
ですよね、ですよねやってでだよね。そう
っていう、その、だから分かりやすいやつは、やっぱり物とか食べ物とかさ、物とかさ、うん、そういうのはめっちゃ分かりやすいよね。修理とか。
だからやっぱ、相手のなんかその、知識とか経験っていうのに対するさ、リスペクトがあれば、やっぱりそれだけのなんか物を受け取らせてもらいたいってなった時に、なんかちゃんとその辺が、やっぱり用意、考えてくれてると思うし、こっちが頼むときも同じようにっていう、そういうのは、一回目のときに話しとかないと、なんか、二回目、三回目とかでさ、
うん、
もう途中で聞けないし、
うん、
しかも当日になって、あ、こう思ってはったんだ、みたいな、ことになったらさ、もう気まずくなる。
確かに。
だね、そこはちょっと最初に言っとく。いうのが大事かもしれないですね。
まあ結局のとこコミュニケーションだから、
うん、
まあ一回そうやって取り決めしたとしても、
うん、
まあもし重ねていくものなんだとしたら、うん、その都度またどうだったかをシェアできたらいいよね。うん、そのやっぱりもうちょっともらえないと、やっぱり気持ちよくはできないか。かもしれないとかさ、例えば。いや、今は、修行したい時だから、
うん、
もう、本当に、気持ちで、
うん、
これで全然大丈夫ですよなのかとかも変わってくやん、日々。
それもなんか今の、自分のこの仕事、この依頼を受けるかどうかっていうタイミングってあるよね。なんか、いつもだったら多分今後はないかもしれないけど、今のタイミングだからできるなとか、
そうそうそう、
時間があるとか、
そうそう、自分のやっぱり経験に、まあ、はなるって思うからやるって言っててもさ、それがじゃあ1年後にずっと同じだったらどうなのかとか、まあ、そんなあったりとか、
あるね。
なんか結構私は頼む側のことも多いから、
あーそっか、
いろいろ考えるね、それは考えさせられるね、なんかお互い気持ちいいのがいいけど、自分はすごい気持ちいいね、心地いいと思ってても、もしかしたらそうじゃない、向こうはそうじゃないかもしれないし、とかね、そういうのはでまた変化していくしね、それも。
そうね、だからそれって常に変化していくし、相手の言ってる言葉がそのままかどうかわからないから、なんか本当にこの場で言いにくかったら後からでも気づいたことを言ってねみたいな、なんかそういう声掛け、お互いね、大切だったりするよね、コミュニケーションが。
まあ、そうだね、そこまでしといたらもうあとは言わないのはもう自分のあれだもんね、それぞれの。
結構さ、ものを売るようなことでもさ、イベントとかだったらさ、例えば売り上げのパーセンテージ何パーセントとかっていうのを言いにくかったりとかさ、でもありそうだけどね、初めての場所だと、
そうそう、自分がもらう側の時はすっごい迷って、今でもやっぱり迷いがあって、やっぱお互いが一番いい、そのこっちもボランティアな気持ちで、やるのもあれだけど、向こうも、あ、こんな高いく取られるのかもう嫌だしとかっていろいろ考えるよね、やっぱり。で、逆に私が行くバージョンもあるわけ。その、私が逆にどっかの場所に出店しに行くみたいな時も、あ、今回ちょっと結構かかったな、みたいな時と、あ、こんな毛でいいんですかみたいな。時と両方あるよね、やっぱり。
ね。やってみないとわからないっていうのもあるしね。
だけどまあ、どこも気持ちいい関係でやらせてもらえるのが一番いいなと思って、やっぱり向こうがすごくボランティアな気持ちになるのは嫌だなとも思うし、
だ
からやっぱ両方、
そうそう、本当に、
ね、両方豊かに、もうめっちゃ両方巡ったなぁ、豊かだなぁが一番、あの理想系やなと思って、いつもそれをイメージして、
そう、ね、
まあ、もちろんいつもというわけにいかないけど、天気悪かったり思ったほどみたいな時もいっぱいあるから、そうね、
なんかさ、そのお金だけじゃなくてさ、やっぱりありがとうとか、なんかすごいここでやってよかったとか、出てくれてよかったっていう、そのお互いのメッセージの送り合いで、なんか、すごいお互いに満足でき、この、すごい喜んでくれたり、来てくれたお客さんとかが、関わってくれた人が楽しかったってなったら、まあ、売り上げとかさ、その、なんか、そういうこと以上に、なんか、あ、この人に声かけてよかったなってなりそうだよね。
そうね。まあ、それがベースだよね、本当に。そういう関係性がないとこではなかなかもう。ね、
関係性の問題よね。
まあまあ、その新しいとことかもあるけど、いっぱい。なんか、バイブス急に。やる。
バイブス、そう。
やっぱバイブスの問題だなっていつも思う。もうバイブスが合えば、なんかこう、いいんだよ、結局。全然感覚派みたいな。いや、でも本当に。
でもなんか、初めて関わる、この人とまだ初めてやるっていう時に、まあ、この間、そのさっき言ったエピソードもそうなんだけど、初めて関わる時に、今後のバイブスを決めるっていうのも大事かなって思ったりして、バイブスを。なんか、その人との関わり方の中で、やっぱり、ちゃんと言うこと、言うべきことは、互いに言いましょうっていうか、で、
なんかなあなあで進んでいって、なんか後で、例えば後でこんなこと思ってましたみたいなことよりは、ちゃんと話せる関係を作りましょうね、みたいな。
本当にそうね。
うん
うんうんうん、まあだから風通しが良いみたいな感じ。
そうね、風通し、
うんうん、
風通し
大体伝わってくもんね。なんかちょっと無理してたら、まあ、ちょっともやもやするけど、うんうん、まあ言わんとこかみたいな。
そうそう、もやもやしたままが一番良くないよね。
うんうん、
どうなんやろどうなんやろみたいな感じだとね、うん、なんかちゃんとこう頼まれたことも中途半端になったりとかしてもね、
うん、
ないしとかね。
またあれだね、でもマトンちゃんの、うん、仕事の種類がさ、
うん、
クライアントというか、
うんうん、
お客様にから受注を受けてみたいな、
うん、
そういうデザイン関係とか、
うん、
話だと、とかまたちょっとこう新感覚だ。私にとっては新感覚だなと思って。
うん。
うん。
まあ、今の話はちょっと。ハラスメント対策講座みたいな。
うんうんうん。
講座で、そう。
なるほどね。講座の講師を務めてほしいみたいな。
そうそうそうそう。
なるほどね。
Facebook を見てくれてる人が、なんか声をかけてくれて、そう。
はいはいはいはい。
うんうん。そうなんだけど。
ああ、でもまあそんなんは、そうだね。最初が一番やっぱり確かに、考えちゃうけど、だんだん型が決まっていきそうだもんね、自分の。最近私もだからお話し会、旅のお話し会とかさせてもらったりして、
うんうん、
なんか自分の中で いくらっていうのがよくわかんないなーって最初思ってたけど、
うん、
決まってん。なんかわからんけど、自分の中で。そう。
そうなんだ。
そうそうそう、このくらいにしようみたいなとか。
うんうん、まあ降りてきたらね、それは、その数字が、なんか。
そうそう、いろんなパターンでやってみて、うん、コラボのパターンとかもいろいろやってみて、
うん。
そう、あ、こんな感じがいいかもな、みたいな。
うん、うん。
自分が背負わんでいい。
うん。
自分が気負いすぎる値段も嫌だし、
うん、
自分が、うん、疲弊するのも嫌やし、
うん。
だからその真ん中というか、一番いい落としどころみたいなのが大事なんやなっていうのもやってみて、
うん、そうね、価値に値段をつけるというか数字をつけるって、まあクリエイティブやからね、
うんうん、
なんか私前リサイクルショップでなんか働いた時に、
うん、
なんか社長がよく言ってたのが、なんか値段を生み出すんや、とか、数字を作るんや、みたいな感じで言ってた。
うん。
だから、なんか、そのものに対する、もうなんか値段が合ってないようなものやけど、そのつけた値段が、なんかそのものにこう、息吹を、息を吹き込むみたいな感じで。
うん、本当にそう。なんかトルコで旅してたらさ、
うん。
本当にトルコとかって面白いんだけど、うん、まあ、日本とかどこでも一緒なんだけど、トルコとか顕著なのが、
うん、
なんかワールドバザールっていう一番真ん中にある観光客全員が行くバザールと、
うん、
そっから本当に5分ぐらい歩いていく地元の人が行くローカルな市場、
うんうん、
だから本当にまあ平均で 3,4 倍値段が違って、中には10倍ぐらい、全く同じものでも10倍ぐらい値段違うものと、
うん
あったりするんだよね、
うんうん、
でもワールドバザールで買う人はもちろん買うし、
うん、
なんだろう、体験込みでじゃないけど行って、
うん、
まあその何日滞在するかとか、その人の何を見つけたいかとかの目的とかにもよるし、誰と行ってるかとか、
うん、
だから本当に価格って、
うん、
の設定っていうのはその、
うん、
ね、そのものを扱ってる人が決めるし、
うん、
しかもそれに納得した人が買うっていう、なんか、
うん、
当たり前の
そうね、
原則商売の原則じゃないけど、
うんうん、
こ
う
なんかトルコにいるとめっちゃ感じてさ
確かに
私はもう全てのものを全ての価格をチェックして、
うん、
一番安いところで買うっていうのをさ、うん、まあ、やってるんだけど私は
わかるわかる。トルコ確かに全然値段違うけど全く
違うじゃん。なんかその、うん、ぼったくりって言ったらぼったくりというかさ、
うん、
まあ、一緒じゃんみたいな。
そうね、確かに、
まあ、でもやっぱ綺麗に、うん、すごく綺麗に陳列してあるし、
うん、
物を大事にしてるという意味では確かにこんだけ綺麗に陳列してるしなみたいな、
うん、
そういうのも込みだしなみたいな気持ちにもなるし、
確かに
面白いよね。別にそのなんちゅうのワールドバザールだけじゃなくてその辺の道とかでも、
うん、
本当に全然 1.5 倍ぐらいは普通に全然違うっていうかさまあ日本とかでも一緒だと思うんだけど、
うん、まあね、
日本はそのユニクロとかスタバとかそういうチェーン店が多すぎて、
うん、
価格が統一化されすぎてるってのもあるかもしれないけど、うん、
もうみんなねやっぱり情報が回ってるから同じものがここで倍で売ってたよとかなったらまあそこでは買わないってなるもんね。
地元の人はそうやろうね、
うん、
トルコの人もなんか観光客、
うん、
ね、もしかしたら日本でも観光地ではそういうすごく高く売ってるのかもしれないね。
確かに、
うん、
そうね、なんか、うん、
まあ、価格を決めるのは私みたいな、
うん、そうそうそう
ことをそのリサイクル屋さんは言ってるわけだもんね。
そう、あとなんか買い取りとかもするからさ、うん、リサイクルだとさ、
うん、
買い取りするのとか私すごい好きでさ、
うん、
っていうかなんか得意というかなんかバイトの子たちがなんかみんな買い取り怖がってなんか私が来た時のためになんか買い取り棚になんかみんな置いていって預かりにして、うん、私が来たら買い取りに値段つけるみたいな。
どういう風につけていくの？
とりあえず相手の方が、お客さんが、やっぱり、うん、そんな値段ってショックを受けないギリギリの線を攻めるみたいな。
うん、
だからやっぱり、なんていうの、やっぱりどっちもお客さんだからさ、
うん、
ラテちゃんもでも同じようなことしてたと思うけど、してたかもしれないけど、うん、なんか。
買い取ったことはないね。
そっかそっか。買い付けやもんね、
うん。
買い取りはやっぱ、まあ目の前のお客さんから、だから、なんか喜ん、その人からも喜んでもらえて、でもなんかそこにいくらで売るっていうのをやっぱりイメージできてる状態で、
うん、
この値段では売れるなっていうのを、で、うん、その、目の前の相手を怒らせないようにする。だから多分みんな怒られるのが怖くて、要買い取りの値段言われへんっていう。
うん。
これはすごく多かったかな、みんなね。
でもビビりすぎてめっちゃ高い値段で買い取ってもらったら。
そうそうそうそう。それもしがち。そう、相手がさ、すごいさ、これは、これぐらいで買って、高かってんで、みたいな。
うん。
こんな綺麗に保管してるから、とか、なんかすごいいろいろと、高く売れるようにやっぱりいろいろ言ってって来られるのをやっぱり、うん、ああこれちょっと安く言ったら悪いなーとか思って、
うん、
なんか結構高めにつけてしまったりとかして後で、うん、いやこんなんこれはこのぐらいの値段で買わな元取れへんぞーみたいに言われてへこむみたいな人もいるから、なんかそこら辺が難しいね。うん、
なるほどね。
めっちゃクリエイティブやなと思って、そう、思ってたけどね、
うん、
その時、うん。
なんか古着の買い取り屋さんね、某有名な、
うん、
に、去年かなんか行ったら、
うん、
そんな怒ったりはもちろんしないけど、もう落胆しかなかったけどね、なんかすっごいたくさん。
あ、持ってた時ね、そう。
すっごいたくさん持ってって、800円ですみたいなこと言われて、ちょっと二度見したもんね、うん、店員さんは。本気ですかみたいな。
これさ、800円ですって言ったときさ、どんな感じだった？その店員さん。なんか、これ申し訳ないです。すごいいいね、細工。
全然全然、もう淡々と。
でしょ？
すごい若いし、若い子で。
私さ、そこやと思うねんだ。なんかその、ち ょっとさ、本当はなんかこれぐらいの価値があるものだと思うんだけど、ちょっと今こういう事情で、うん、こういう商品がちょっと溢れてるから、在庫がちょっと型になってるんで、ちょっと当店ではこれぐらいしか買い取れないんです。うん、申し訳ありません。みたいなのがあったらさ、もうちょっと気持ちさ、
うん、
なんか救われるかなと思うんやけどさ、
うん、
淡々と、お前の持ってるものの価値は800円や、みたいな。
いや、だからそう、まあまあさ、直前まで着てた服とかも込み込みで入っとったのに、800円って言われた日には、何を着とったんや、みたいな、ちょっと、うちにも、その、ずっと着てなかった、どうでもいいやつとかばっかりだったら、ね、まあ。
うん。ね、とか、肩が古いからな、とかな。
そう、まあまあ気に入って、ヘビーローテーションやったのに、まあ、ヘビーローテーションやったからかな、それとも。
何を着とったんやってな、そう、あなたの価値が800円ですって言われてるみたいに。なるよね。
あ、でも、あ、でも、一方で、古本屋さんに前、うんうん、引っ越しの時に持ってった時は、なんかね、結構高、なんか1万いくらみたいになって、
うんうん、
逆驚きみたいな時もあったよね。え？みたいな。こんなに？みたいな。なんか、だからちょっと、わかんないね。難しい。だからね、その辺が。
いや、
でもやっぱ嬉しかったけど、その時は。え、いいんですかみたいな。
なるほど。いや、でも私なんか、その800円とかっていう値段を言う時の、やっぱり店員さんの言い方がすごいミソやと思う。
もしかしたら心で泣いてたかもよ、あの子も。本当は心をこう強く持てって最初に私に会う前に。気合だとか言って、気合だ、気合だ、気合だとか言って、こう平成の顔のふりして、800円ですとか言って。だかもしれないよね、あれは。
あれ、でも本当になんか、多分あれはマニュアルがあって、何グラムとかさ、なんかこのぐらいの年式、年代のはさ、これぐらいとかあって、うんうん、まあ1000円以上つけるのはよっぽどじゃ、みたいな、あるかもしれないけどさ。でもなんか言い方やなって私めっちゃ思う。うん、
そういう意味ではこう、おばちゃんがやった方がいいかもね、買い取りは。安心感あるじゃん。おばあちゃんとかおばあちゃんみたいなさ。
そうそうそう。わかるわ
け。やってくれたらさ、なんか。
うん。
これなぁとか言って。ほんまはもっとつけたりたいねんけどなぁとか言って言ってくれそう、ね。
かわいいのになぁとか言って。
うん。ほんまな、言うとこやなぁとか言って。
そうそうそう。うち社長厳しいんやーとか言って。
でも絶対社長から注意入りそうやけどね。もう、ほんと時間もったいないんで、とか言って。
いや、でも社長はさ、やっぱり嫌われ役を買うのもさ、仕事やからさ。
ああ、なるほど。
そうそう。
じゃあ、そういう買い取りのあれをやったらいいんじゃない？リサイクル屋さん。
いや、もう、そう、私、なんか結構買い取り、私、大阪来てからも最初やったのリサイクルショップやけど、うん、めっちゃちっちゃい古民家みたいなところでやってたけど、1日20件くらい買い取り来てたから。
ああ、すごいね。物増えていかないの？そんなに来ちゃって。
もう市場に流してた。流すものは流してた。
あ、そういうあれがあるんだ。うん、あ、じゃあもう自分で捌くんじゃなくて。
もうね、多くなりすぎるから、そう。
そういう世界なんだね。業
者も、そう。
ああ。
だんだんやりたくなってきた。
すごい新しい場所で、まさかの買い取りコーナーも。めっちゃ温かみのある買い取りをいたします、みたいな。
でもなんか私別のところで、チャリティーショップみたいなところに、なんか服持って行った時に、
うん、
なんかチョコレート、板チョコかなんかもらったことあるよ。基本的に全部チャリティーやから、お金は発生しないから、
もうなるほど。
そう。だから割り切って逆に持っていけるっていうのもあるんだけど、ジャッジされないから。
うん、
みんな多分ジャッジされるのがめちゃくちゃ嫌やと思うみんな。待たされた挙句にね、本当に何十円とか言われたりさ。で、私もだからそれが嫌で、全部タダで引き取ってくれるところに持って行って。でもなんか結構たくさん、なんか綺麗な服持って行ったら、もうありがとうございますとか言って、なんか、それなんかじゃあチョコみたいなやつくれて、
うん、
ちょっと嬉しかった。
まあ、本当はね、全部リサイクルのそのくるくるで、全部物が、本当に回って、新しいもの別に、ね、買わなくてもいいぐらいの、 そんなんなったらいいなっていつも思うけどね。
ね、
だいたい持ってんじゃん、誰かが。ちょっとこう、ちょっとこれ、欲しいなって時のものってさ。
あるね。
あるよ、本当に。いや、この間そういえばすごい奇跡起きたんだった。これだけ言っていい？
あの、言って？
ちゃんともう長くなってきたけど。うん、いや、トルコの最終日に、うん、あの、荷物を送らなきゃいけなくて最終日だから、結構買い付けちゃったから、いろいろ。う
ん、わお。
で、あの、うん、郵便局に行こうと、すごい急いでたわけ。もう郵便局閉まるみたいな、あと1時間ぐらいで。
うん、
で、やばい、もう行かなければ、みたいな感じで、
うんうん、
最後の買い付けを終えて、
うん、
で、段ボールは入手できたわけ。うん、あの、段ボール譲ってくれる人いて。
うんうん、
ガムテープがなくて、ガムテープいるわ、みたいな。持ってきてないわ、今回と思って、
うん
で、すごいもう周り全部オールドタウンで、あのお店ばっかりなのにガムテープ屋がないわけ。ガムテープ屋っていうか、なんかその文房具屋が。
うんうん、
で、わーみたいな、どうしようどうしようみたいな感じで歩いてて、
うん、
なんかこう、小道があったっけ、こう横に逸れる、なんか奥の方に店見えたから、あそこちゃうかみたいな感じでバーって行ったら、全然違うくて、うん、なんかもう全然なくて、店が。
うん
なんか、ブラジャーのお店やったっけ？ブラジャーとパンツの。で、ちゃうわ、ここみたいな感じで戻ろうとしたら、
うん、
なんか、おじさん出てきて、
うん、ブラジャー屋かな？
ブラジャー屋からおじさん、店主ね、店主。店主が出てきて、
うん、おっちゃんがやってんねや。
そこ、なんだこんな奥の道になんで来たんだいみたいな感じで、
うん、
何探してるのみたいな。何も言ってないのに何探してるのとかって言われたから、
うん、
ガムテープって言ったら、
うん
なんか、あるよみたいな言われて。
お
で、その人が、その要は備品として使ってたやつを、譲ってくれたわけ。で、
優しい。
めっちゃ優しい。で、しかも、ここでパッキングしたいなら、ここでパッキングしていいよって、その段ボール持ってるから、私が、
うん。
パッキングしたいんだなってすぐ分かったみたいで、パッキングしたいなら、ここで、うん、あの、ガムテープ入りような分だけあげるよみたいなこと言われて、それとも向こうでパッキングしたいならこれ丸々を売ってあげるって言われて、で55リラだよって、
うんうん、
55リラで買ったから55リラでいいよって言われて、
うん、
全部買えますって言って、
うん、
っていう奇跡が起きて、
はいやブラジャーさんの
ブラジャー、うん、でその最後にあの彼のブラジャーをすごい宣伝されて、あごめん今いらないみたいな。
最後の、最後
の、ね。ごめん、ちょっと忙しいし、ちょっと今、ブラジャーいらないって言って。
エステの時と同様、丁重にお断りをして。
そうそうそう。僕がデザインしてるんだよ、とか言ってすごい言ってくれて。
まさかのデザイナー。
そうそうそう。で、あ、この小道入ってよかった、みたいな。
本当に。
奇跡起きたんだけど。
え、そのおじさんと写真とか撮ってないの？
あ、撮ってないわ。もう急いでたから。で、なんかさ、そう、あの、でも確かによく考えたらガムテープ持ってんじゃんだって。家、うん、あの、店で。全部店なんやから。
そうね。どの店でもじゃあ、同じようにガムテープは調達っていうか見つけることはできたかも。でもそんな風にね。
でも結構何人か聞いたけど、売ってない売ってないみたいな感じだったのに聞いた人は。
はいはい、
でもその最後の人は向こうから声かけてくれて、
うん、
あの、もう今すぐ、あの、あげるよみたいな感じ
で。
そうそうそう。
奇跡。
なあ奇跡起きて、なんか、そうだから、その人からしたらね、別に、大したあれじゃないじゃん。
うん、いやいやいやいや。
だから、いいよね、そういう。
でも、トルコってさ、日本人に対してすごい、友好的。
めちゃくちゃ。
ね。昔、日本人に助けられたことがあるっていうのをみんな言うよね。
あ、そうなんだ。
うん。
本当に友好的だし、すごい喋れる人、うん、日本語を勉強してる人も多いし、うん、優しいね。
うん、うん。
まあ今ちょっとね、世界情勢が、またとんでもないことになってるから、なんか、その、ね、イスラム圏とかにちょっと怖いなって気持ち持つ人も多いかもしれないけど、
うん
うん、でもなんか本当に一人一人はね、いい人っていうかさ、トルコに住んでる人もね、うん、本当にみんないい人でね、
うん、
とかそんなんもいっぱい考えた1週間だったな本当に、
うん、
ね。
そっかそっか。
ね、海外にいると、いろいろ入ってくるからね、情報も。考えたりもするけど、でもやっぱりね、本当にみんな自分に集中して、本当に身の回りの、なんだろう、幸せとか暮らしをね、作るってのが大事だなっていうのを改めて感じる一週間だったなっていう感じですね。
か、日本とトルコの絆をつないだ物語。そうそう。
ちょっとね、本当に今トルコまで飛べるかもよくわからないけど。
え？
いい国なんだね。
そうそう、トルコね。
うん、
私も一回だけしか行ったことないけど。
またね、皆さん機会があったらぜひ、あの下着屋で下着をぜひ。
え、下着屋さんは、おじさんが一人やってんのかな？
一人でやってたよ。
ねえ。
パンツとブラジャーと売ってたよ。
すごいね。
角地です。角地。角地ってどこみたいな。
デザインはさ、その人でもいいけどさ、なんか、販売の人とか置かないよね。
え？個人店ばっかりだもんね、トルコのお店ってね。
フィスティングもさ、そのおじさんがやんのかな？
え？
私苦い思い出があるからさ、おじさんに。
え？どういうこと？ブラジャー屋の？
なんか、いや、あの、絨毯屋さんに友達が行くっていうから一緒に行って、で、そこで
ね、
うん。そこでお客さんで来てたおじさんが、なんか、ハマム、うん、行ったかとか言って、うん。ハマムってあるじゃん。
うん。
あの、なんていうの？
温泉ね。温泉。サウナね。
そうそう、うん、サウナ。で、そこに連れてってやるって言って、で、うん、行ったらそのおじさんがなんかめっちゃ、そう、あ、もう言わんとこ、マッサージしてきた。
え？
そう。おばちゃんとかじゃなくて、え、あんたがやんのかいと思って。
おー、それが狙いだったってことかな。
いや、わからへん。うん。まあ、よくそれ、私、騒がへんかったなって思うけどね、その当時。
確かに。たまにそういう、なんかちょっと、たまにそういう、アクションはないけど、
うん。
この間ベトナム行った時、ベトナムでバイクのおじさんに乗せてもら、あの、タクシーみたいな、バイクの、
うん
で、
うん、
なんか怖いからおじさんの腹掴んどったらなんかそれが嬉しかったみたいでなんか手を重ねてきてキモってなって
それは
パシンって叩いておじさんの手、うん、違うよっつって、うん、ダメよっつってよくよく見たら他の欧米人とか全然なんかおじさんのお腹掴んでなくてバイク自体を掴んでてあ私かみたいな勘違いさせてしまったみたいな。
手を重ねてきて。
手重ねてきて、すごく嬉しそうに、ニコニコしながら。いやいやいやいや、いやいやいやいやいや、って。そう。何しとんねん言うて。あるよね、そういう、なんか勘違い。
旅の失敗談。
旅の失敗談。え？二度目の恋？違う、ね。
いやいやいやいや。
いやいやいやいや。
お後がよろしいようで。
はい。
はい。ではでは、今日はそんな感じで、無理やり本からテーマを引っ張りましたが。
面白かったね。
よかった。まあちょっと今日はね、手元にある本、ちょっと小説って案外難しかったかもしれないけど、意外と、なんか啓発本的な、なんか、ハウツー本的なやつの方がもしかしたら、
本当ね。ビジネス書とかなんかちょっとダウンロード、はい、Kindle からダウンロードしとくわ。
なんか意外とね、なんかヒントになるワードがポンって出てきそうなんで、そこから話を次回じゃあ広げてみましょうか。
わかりました、うん。
またちょっとゲストもさっき出てた人の中からちょっとお声掛けをしようと思っていますが。
そうね。
うん、まあ、ちょっとまだ来週は決まっていません。
はーい。
来週もトルコにいるのかな、じゃあ。
来 来週スペインだね。
そうね、スペインね、今ね。スペイン。
はい。
うん、はい。
まだバルセロナにいます。
は
ーい。
ではでは、また、来週。
来週チャオー。聞いてくださってありがとうございます。